第2章の1、運営基準について11ページから説明に入ります。感染症の予防及び蔓延の防止及び BCP、いわゆる業務継続計画についてと、既存の避難訓練等や感染症の予防の研修をひとまとめに実施している事業所が多く見られました。次のページ以降でそれぞれの目的と内容を説明します。次のページに移ります。12ページです。感染症予防、避難訓練、そして業務継続計画の違いについて説明します。まず、感染症予防、蔓延の防止は、日頃の備え及び感染症発生時の対応方法の確認です。避難訓練は、非常災害が発生した際の避難方法の確認になります。BCP は、上記に加えて、発生後、いかに業務を継続、再開するかを考えるものです。次のページに移ります。13ページです。今、お話しした内容を図にまとめたものがこちらです。横軸が時間です。感染症予防、蔓延の防止は、日頃からの備えと発生時の対応についてが主であり、その下の避難訓練は、発生時の対応が主軸です。BCP はそれらにとどまらず、自然災害やクラスターが発生した後の業務を継続、早期再開させるために行うべきことを盛り込みます。図からわかる通り、いずれかの実施にとどまっている場合は、すべての内容を網羅できません。次のページに移ります。14ページです。感染症予防、及び蔓延の防止についてです。こちらは、日頃から、感染症を予防するための対策について話し合い、感染者が出た時の対応方法等をまとめた指針を作成することとし、定期的に上記について委員会で話し合い、話し合った内容を職員に周知するとともに、研修と訓練を実施してください。訓練では、手指消毒等の感染症予防や、ガウンテクニック、嘔吐物処理の手順確認等がメインになります。次のページに移ります。15ページです。避難訓練等の非常災害対策についてです。こちらは自然災害が発生した直後の行動のシミュレーションです。あらかじめ担当者を決め、実際に災害が起きた時の避難経路や避難方法を実地で行って確認してください。実際に実施した後の振り返りも行い、次回の避難訓練に活かしてください。次のページに移ります。16ページです。BCP の非常災害対策についてです。こちらは日頃からの対策や避難訓練で行った対応だけでなく、非常災害後、ライフラインが止まった状況の中、いかにして業務を継続、あるいは再開するかを考えるものになります。限られた人材、資源でできる優先度の高いサービスは何かをサービスごとに考え、それらについて職員で話し合い、研修、訓練を行います。よって、BCP の非常災害対策では、避難訓練で網羅できない、災害が起きた後に重きを置いた研修訓練を実施してください。次のページに移ります。17ページです。BCP の感染症についてです。感染症対策では、日頃の予防がメインですが、感染症の BCP では、クラスター発生後のゾーニングや職員確保をシミュレーションします。BCP の非常災害と同じく、感染症発症数が収まるまで、感染者と未感染者に同時並行で業務を継続させるために、何をどうしたらよいのか考えます。それらについて同じように研修、訓練を行ってください。